広島市議会だよりポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第300号、令和3年2021年12月発行、2021決算審議特別号、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国大寺町1丁目6番34号、電話番号 504-2439。 市議会ホームページ Facebook を開設しています。ホームページ http://www.city.heroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshimashigikai/。 目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックスは 504-2448 です。広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページ、議会広報、広報誌へ。目次、令和2年度決算特別委員会、決算特別委員会の主な質疑、決算特別委員長報告、令和3年第4回臨時会の議案と議決結果、広島市議会だより2021300号記念特別号、広島市議会だよりは創刊300号を迎えました。終わり枠、目次終わり。令和2年度決算特別委員会。令和2年度決算一般会計。収入7860億6239万円。支出7809億8068万円認定しました。決算特別委員会全体会議10月1日金曜日、決算概要説明、監査審査意見、委員会運営など、10月7日木曜日総括質疑、分科会10月13日水曜日経済観光環境関係、厚生関係、10月14日木曜日、文教関係、建設関係、10月15日金曜日、総務関係、消防上下水道関係、全体会議、10月20日水曜日、討論採決。令和3年第4回臨時会、10月27日水曜日、決算特別委員長報告、討論採決。令和2年度決算認定など。決算特別委員会を開催。延べ54人が質疑。全会計を厳正に審査。議長と議会選出の監査委員を除く全議員で構成される決算特別委員会。臼井義雄委員長、山内正明、木戸常安、海徳博士各副委員長において、10月1日から20日までの20日間にわたり、精力的に審査を行い、討論・採決を行った結果、令和2年度各会計歳入歳出決算及び令和2年度各企業決算はいずれも認定しました。その審査における主な質疑と答弁については、2面から3面に掲載しています。 臨時会を開催。決算特別委員長が審査結果を報告、決算を認定。10月27日に開催された令和3年第4回臨時会では、決算特別委員会での審査の経過と結果について委員長が報告を行いました。討論に引き続き採決を行った結果、令和2年度各会計歳入歳出決算及び令和2年度各企業決算はいずれも委員会の報告通り認定しました。決算特別委員長報告の指摘事項及び主な要望事項については4面に掲載しています。決算特別委員会の主な質疑。10月1日から10月20日。決算特別委員会の録画中継、分科会録音中継をホームページからご覧になることができます。市議会ホームページ、議会中継、委員会録画、録音配信、決算特別委員会へ。なお、紙面の都合上、掲載質問数の上限は各会派の人数案分により決定しています。質疑の内容は各会派からの提出によるものです。質疑・答弁の趣旨を簡潔にまとめているため、実際の発言とは言い回しが異なることがあります。自民党市民クラブ。受動喫煙を防ぐためには、質問・受動喫煙対策における本市施策の方向性を聞かせてほしい。答弁、望まない受動喫煙の根絶を目指し、屋外分煙施設の整備などを含めた受動喫煙対策を着実かつ確実に進めていく。平和記念式典の開催。質問、当初予算額およそ9600万円に対して、決算額がおよそ2000万円少ない理由は、答弁、コロナ感染症拡大防止のため、式典規模を縮小した結果、テントなどの設営経費などが減少したものである。平和大通りのにぎわいづくり。質問、鎮魂、憩い、等々の調和とはどのようなことをイメージしているのか。答弁、鎮魂、憩い、にぎわい、おもてなしが全体で適切に配置され調和している状態をイメージしている。有害鳥獣対策。質問、深刻な農作物被害がある。県とどう連携をとって対策しているか。答弁、県と被害や対策の情報共有を行っているほか、県が設置した協議会に参画し、連携して取り組みを実施している。特別養護老人ホーム。質問、令和5年度までに180人分整備する予定だが、現在の取り組み状況は。答弁、応募事業者から提出された計画書を精査しており、選定委員会などの審査を経て、令和4年1月頃に事業者を選定する予定である。採点システム、用語の解説です。答案用紙をスキャニングし、パソコン上で採点を行うシステムのことです。質問、令和3年度の導入校における現時点での取り組み状況はどうか。答弁、導入前と比べ採点時間が削減でき、その時間を教材研究やテスト後の指導準備などに充てることができている。全国学力調査。質問、正答率 30% 未満の子どもの数を減らすためにどう取り組むか。答弁、研究校の成果の普及や全中学校区に研究会を設け、小中学校の教員が連携して教材の開発、指導方法の工夫改善に努めている。広島大学旧理学部1号館。質問、建物の保存活用を行うにあたり、ライフサイクルコストを算定すべきでは。用語の解説です。ライフサイクルコスト。製品の設計・開発から製造・販売・保守・修繕・廃棄に至るまでに発生する全費用のことです。答弁、長期的な建物の活用を実現するために必要な調査・検討などについて前倒しして実施したい。 橋梁の災害復旧。質問、瀬野川に架かる橋梁の災害復旧状況と今後の見込みは。答弁、塚地橋、石上橋、一貫田橋、中原橋の4橋は復旧が完了し、残る高島橋は令和4年3月に復旧完了の予定である。矢野中央線の街路整備。質問、矢野中央線の進捗状況と今後の見通しは。答弁、令和2年度末までの事業進捗率は 51.8% であり、用地取得率はおよそ 52% である。引き続き、令和8年度の完成を目指して取り組んでいく。西原山本線の整備。質問、JR 下祇園駅の祇園踏切移動について早期に着手すべきではないか。答弁、未着手の都市計画道路について整備方針の策定に取り組んでおり、この中で当該路線の取り扱いも検討を行う。広島市立大学。質問、市立大学への運営費交付金の額は、それは大学の全体予算の何パーセントか。答弁、令和2年度に本市が交付した額は32億6677万7000円であり、大学の全体予算のおよそ 66% である。旧傾斜地崩壊防止対策。質問、市施工事業の秋区内の見込みは。答弁、令和3年度は船越4丁目15地区のほか2地区で事業に着手しており、年度内完了をめどとしている。浸水ハザードマップの視認性。用語の解説です。浸水ハザードマップ。大雨が降った場合に浸水の発生が想定される区域と避難場所を明示したマップのことです。住んでいる場所などがどの程度の雨で浸水する恐れがあるのかを把握してもらい、日頃から浸水に備えることで浸水被害の軽減を図ることを目的として作成されました。質問、ハザードマップの効果を高めるため視認しやすく改良できないか。答弁、公表する区域の細分化や色合いの工夫などを行い、より視認しやすい浸水ハザードマップに改良していく。送水の危機管理。質問、水管橋が崩落した場合などのリスクヘッジを聞かせてほしい。答弁、他のルートから水道水を送ることができるよう、排水管線の相互連絡管の整備を進め、断水の回避に努めている。自民党保守クラブ。新型コロナウイルス感染症対策。質問、国からの交付金を使った事業は、どのような考えで実施したのか。答弁、コロナ禍における市民・事業者への影響や交付金の趣旨を踏まえ、各局などにおいて必要な支援策を検討し実施したものである。なぜ起こる入札不調？質問、令和2年度の災害復旧等工事で入札が不調に終わった件数及びその理由は。答弁、土木関係の不調は55件である。主な理由は、県内の復旧事業などの増大による建設技術者不足などが考えられる。大規模自然災害。質問、中心市街地の浸水被害はいつまでに解消される見込みか。答弁、中心市街地のうち2000ヘクタールの区域について、令和22年度末までの床上・床下浸水被害のおおむね解消を目標としている。旧傾斜地崩壊防止対策。質問、旧傾斜地崩壊防止対策未実施の箇所は今後どうしていくのか。答弁、県に対しては整備促進を強く働きかけ、本市においては財源を確保して積極的に取り組み早期完成につなげる。出島廃棄物処分場の計画変遷。質問、当初計画から埋め立て開始までの事業計画の変遷について聞きたい。答弁、埋め立て開始時期の遅れや 搬入方法を船から車両へ変更するなど、県の事業計画が見直しされ、平成26年から埋め立てが開始された。出島廃棄物処分場。質問。施設の維持管理状況や市の指導状況はどのようになっているのか。答弁。水質や待機室などの検査結果の基準値への適合が確認できている。引き続き、適正な維持管理などを監視・指導していく。繰り返す県用護岸の被災。質問。河川整備を早期に進めるよう、より早く県に要請すべきではないか。答弁。令和3年2月、県に対し、河川改良などの早期完了、早期着手を再度災害防止の観点から要望したところである。公園施設の災害復旧。質問。復旧工事を迅速に進めるための工夫をしているか。答弁。応急対策に協力する事業者の公募登録や測量設計の実施のため、県内23自治体及び関係協会で協定を締結している。駅西高架橋北交差点の今後。質問。歩行者の安全確保のため、ペデストリアンデッキを新設してはどうか。用語の解説です。ペデストリアンデッキ。安全、快適に歩けるよう、車道と歩道を分離した高架による歩行者専用歩道のことです。答弁、2階レベルの連続した歩行者専用ネットワークについて、今後、沿道などの土地利用の進捗状況などを踏まえ、検討を深める。子どもたちの安全のために。質問。通学途中の事故防止に向け、どのように取り組んでいるのか。答弁。通学路交通安全プログラムに基づく合同点検や、地域からの個別要望などに基づき、安全対策に取り組んでいる。地域の防災力強化。質問。防災士の少ない地域への対応はどのように行っているか。答弁。各区自主防災会連合会定例会において説明や文書による呼びかけを行っている。地域防災力向上のために。質問。防災士が地域と関わりを持つことが重要だと思うがどうか。答弁。地域との関わりは重要であり、今後一層の関係強化を図るための有用な情報などを地域と防災士の双方に対し提供していく。公明党、被爆体験継承の枠組み追加を。質問、伝承者の要請に被爆者家族を対象とした枠組みを追加してはどうか。用語の解説です。伝承者、被爆体験伝承者のことです。被爆者の高齢化に伴い、被爆体験を話せる方が少なくなってきていることから、本市では、被爆体験証言者の被爆体験や平和への思いを受け継ぎ、それを伝えるため平成24年度から要請しています。答弁、被爆証言の掘り起こしが期待できることから、運用上の課題の洗い出しなどについて今後検討していきたい。審議会などの公開。質問、審議会などの日程などの情報を適切な時期に公開していないのはなぜか。答弁、担当課からの情報提供に基づき公開しており、確実に情報提供されるよう引き続き周知徹底を図っていく。企業などの立地誘導の推進。質問。都市づくりと連動して補助制度の見直しを図っていく必要があると考えるがどうか。答弁。これまでと同様に、都市基盤整備の進展などに合わせ、より効果的な補助制度となるよう検討を行う。通学経路の安全対策を。質問。中学生が安全に通学できるような対策を講じることはできないか。答弁。教職員などにより、通学経路の点検を行い、危険箇所の把握に努め、道路管理者や警察署などに整備を依頼している。どうする今後の学校図書館。質問、すべての学校図書館に図書管理ソフトを導入すべきだがどう考えるか。答弁、 パソコンの整備や図書管理ソフトの導入方法などを関係課と連携を図り検討していきたい。無電柱化に新しい技術の活用を。質問。低コストで無電柱化を整備推進していくための具体策はどうか。答弁。低コスト手法の導入を検討する。また、三次元データベース化は導入効果などについて検証し、活用を検討したいと考えている。集会所の支援。質問。施設ごとに固定費は異なるが、今後の支援はどのように考えているか。答弁。集会所の光熱水費は管理運営委員会が負担することになっており、今後どのような支援が望ましいか検討を進めたい。中央図書館のデータベース活用。質問。商用データベースを市職員が活用できるよう、職員向けの講習会を企画しては。答弁、市職員の利用を促すため、商用データベースの利用方法が学べる職員向けの研修の準備を進めている。市政改革ネットワーク。猶予特例債を市債残高から除いて説明した理由。用語の解説です。猶予特例債。新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置に起因して、多くの事業者などの収入が急減している状況を踏まえ、令和2年度、地方税などの徴収猶予の特例制度が新たに設けられました。質問、猶予特例債を市債残高から除いて説明した理由は、答弁、猶予特例債は、発行年度末には一時的に残高が発生するが、翌年度末には生じなくなるため、猶予特例債を除いた残高についても説明した。本庁舎の女子トイレを増やせ。質問。女性職員数が増えている中、女性用トイレは今後どのようにするのか。答弁。本庁舎の衛生設備の更新を計画的に進めていく中で、女性用の便器の数を増やすべく検討しているところである。支援の効き目はどうだったのか。質問、事業者への支援策を講じる場合、効果検証が可能な制度設計にすべき。答弁、実績報告書において、数値での確認や項目などの工夫などにより、効果をより具体的に把握できるようにしていきたい。介護保険にかかる財政状況は、質問、保険料を上げず、介護給付費準備基金の取り崩しで不足の事態に対応できるのか。答弁、計画策定時に必要な介護保険料などを適切に見込んでおり、不足の事態が生じた場合には、県市の基金を活用する。長期間休校の影響は、質問、令和2年度の感染対策の事実と効果を検証し、今後に生かすことが必要だがどうか。答弁、一斉臨時休業は児童生徒などに大きな影響を与えるため、感染症対策を徹底した上で、可能な限り学校教育活動を継続する。憩いの空間ファミリープール。質問、市民の憩いの場であるファミリープールは今後どう検討を進めていくのか。答弁、中央公園内の公共施設の集約化などに係る方向性を検討する一環として、当面営業を継続しながら解決策を検討する。消費トラブルに立ち向かう力。質問、消費生活センター相談員確保のために、年齢枠を緩和してはどうか。答弁、原則65歳を超えての任用は行わないが、欠員が生じる場合は例外的に再度任用できる仕組みとしている。市民連合、学校の働き方改革推進を。質問、時間外短縮や休暇取得の目標達成に向け、今後どう取り組んでいくのか。答弁、働き方改革推進プランに基づき、 部活動指導員の配置拡大、業務分担の見直し、学校閉庁日の拡大などに重点的に取り組む。がん検診の受診率向上。質問、がん検診の受診率を高めるためにどう取り組むのか。答弁、定期的ながん検診の受診を促すための啓発や、未受診者への勧奨の強化、受診しやすい環境づくりなどに取り組む。朝医師会病院の準備状況。質問、令和4年12月開院予定だが、準備状況はどうか。答弁、令和3年3月から現在の朝市民病院の改修などを進めており、朝医師会では業務委託内容の検討などを進めている。指定管理の雇用確保。質問、雇用が守られるように指定管理制度として担保される必要があるがどうか。答弁、指定管理料の追加措置などにより、指定管理者に対し、従業者との適正な雇用関係を維持させるよう努める。水道排水池周辺の支援強化を。質問、陽光台排水池は、のり面が安全なのに、レッドゾーンに指定されているのはなぜか。用語の解説です。レッドゾーン。土砂災害防止法に基づき指定された土砂災害特別警戒区域のことです。特別警戒区域は、一定の開発行為の制限や、居室を有する建築物の構造が規制されます。答弁、県によるレッドゾーンの指定は、のり面の維持管理の状況にかかわらず、形状などにより全国一律の考え方で行われるためである。日本共産党、医療費補助、中学生まで拡大を。質問、中学生にも経済的理由で受診を控える子がいるが、どう考えるか。答弁、引き続き統一的な制度創設を国に要請しつつ、令和4年1月からの制度改正後の状況も踏まえ、さらに検討を進めていく。障害者65歳問題の解消を。質問、介護保険サービスへの移行による生活への影響は小さくすべきだがどうか。答弁、基本的には個々の障害者の実態に応じて、障害者福祉サービスも補完しながら対応していく。正規指導員の欠員を解消せよ。質問、長年続く放課後児童クラブの指導員の欠員がなぜ解消できないのか。答弁、クラス増設の結果、多くの指導員が必要となったことなどが原因である。引き続き採用試験を行い、欠員解消に努める。備蓄生理用品を支援団体に。質問、防災備蓄の生理用品を使用期限前に更新し、給品を支援物資として提供しては。答弁、使用期限を迎える前に更新し、必要とされている方に利用していただけるよう関係課と協議しながら対応する。川の浚渫で災害に強い町を。質問、市が管理する普通河川の土砂を計画的に浚渫すべきではないか。答弁、順次調査点検を実施しており、その結果や市民からの通報などに基づき、浚渫を含めた維持補修により対応しているところである。広島創生クラブ、不登校や引きこもり支援。質問、フリースクールへの財政的支援についてどう考えているか。用語の解説です。フリースクール。日本では不登校や引きこもりの子どもや大人が通う非学校的な施設の意味で使われます。学習権の保障や安心して過ごせる居場所を提供する施設、通信制高校での学習をサポートするサポート校など、既存の学校とは異なる機関や施設がフリースクールと総称されています。答弁、幅広い視点から検討に必要な情報を早急に収集し、 関係部局とも連携を図りながら対応をしっかり考えていく。決算特別委員長報告。10月27日の臨時会で臼井委員長が報告しました。総括的な指摘・要望事項、各会計歳入歳出決算については、自主財源の確保は財政運営の安定性と行政活動の自主性を確保する上で極めて重要であることから、市税などについて効果的・効率的な収納体制を整備するなど、収入の確保及び収納率の向上に努める必要がある。今後とも厳しい財政状況の中で、多様化する行政需要に的確に対応するためには、選択と集中による政策の重点化・効率化を図りつつ、すべての事務事業の見直しにより、経費の縮減を行う必要がある。臨時財政対策債の発行などの影響により、令和2年度末の一般会計の私債残高は、1兆1239億円となっており、将来世代へ過度の負担を残さないよう、私債残高の抑制により一層努める必要がある。企業決算については、水道事業、下水道事業及び安芸市民病院事業、いずれもその経営環境は依然として厳しいものと予想されることから、従来にも増して経営の効率化を図り、独立採算性の原則のもと、健全で安定した事業経営の確保に努める必要がある。最小の経費で最大の効果を上げることを基本に、全庁を挙げてさらなる行政改革に着実に取り組み、弾力性のある健全な財政体質を確立するとともに、市民サービスのさらなる向上を目指して、なお一層努力されるよう強く求めておく。個別の要望事項。新型コロナウイルス感染症対策については、収束が見通せない中において、今後も市民の安全安心を守ることができるよう、人員の確保や体制の構築に万全を期すこと。行政のデジタル化の推進にあたっては、行政手続きのオンライン化をより一層進めるとともに、定型的な業務を自動化する RPA や AI などのデジタル技術を積極的に活用し、業務のさらなる効率化を図ること。休憩者地崩壊対策については、危険箇所の対策を早期に完了するよう、県と連携して、早急かつ確実に進めるとともに、土地所有者の対策を支援するため、休憩者地整備復旧資金融資制度の活用をより一層促進すること。また、被災地などにおいて、住民の不安が解消されるよう、国県に対して、砂防堰堤の早期整備を強く働きかけること。学校における働き方改革の推進にあたっては、プランに掲げる取り組みを確実に実施し、目標達成により一層努めること。児童生徒の登下校中の安全を確保するため、引き続き通学路などの安全点検を適切に実施し、危険箇所については道路管理者などと連携して対策を着実に進めること。有害鳥獣対策については、防除や駆除、鳥獣が出没しにくい環境づくりに引き続き取り組むとともに、県との連携による広域的な対策の推進により一層努めること。また、従事者の高齢化に対応するため、新たな担い手の育成を着実に進めること。コロナ禍における事業者の支援にあたっては、事業者が依然として厳しい状況に置かれていることを踏まえ、感染拡大の防止に留意しつつ、地域経済の活性化が図られるよう、国県と連携して事業活動の回復につながる効果的な支援を行うこと。市民の健康増進にあたっては、医療費の適正化の観点から、生活習慣病の発症予防と、重症化予防につながる施策の展開に取り組むこと。 また、がん検診については、受診しやすい環境づくりや、効果的な普及啓発などにより、受診率の一層の向上に努めること。阿佐医師会病院については、令和4年12月末の開院に向けて、地域のかかりつけ医などとの密接な連携のもと、市北部における地域包括ケアの核としての機能を十分に発揮できる体制となるよう、しっかりとサポートを行うこと。道路整備にあたっては、道路交通の安全性の向上を図るため、現在着手中の事業を早期に完了できるよう、関係者が緊密に連携して着実に推進すること。以上、決算特別委員長報告でした。令和3年第4回臨時会の議案と議決結果。令和3年10月27日議決文。区分、決算認定案等。令和2年度各会計歳入歳出決算第1号一般会計、第9号後期高齢者医療事業特別会計、第10号介護保険事業特別会計、第11号国民健康保険事業特別会計、第12号競輪事業特別会計、第16号開発事業特別会計。討論が行われました。自民党市民クラブ15名賛成、自民党保守クラブ12名賛成、公明党8名賛成、市政改革ネットワーク7名賛成、市民連合5名賛成、日本共産党5名反対、広島創生クラブ1名賛成、清流クラブ1名賛成。議決結果は認定です。令和2年度各会計歳入歳出決算第2号住宅資金貸付特別会計、第3号母子父子家父福祉資金貸付特別会計、第4号物品調達特別会計、第5号交際管理特別会計、第6号市民救助特別会計、第7号用地先行取得特別会計、第8号清風信徒特別会計、第13号中央卸売市場事業特別会計、第14号国民宿舎雪ロッジ等特別会計、第15号駐車場事業特別会計、第17号私立病院機構資金貸付特別会計、第18号元宇品町財産区特別会計、第19号三入財産区特別会計、第20号佐護谷財産区特別会計。すべての会派賛成で議決結果は認定です。令和2年度水道事業決算、令和2年度下水道事業決算、令和2年度安芸市民病院事業決算、すべての会派賛成で議決結果は認定です。議案番号108、令和2年度水道事業会計未処分利益剰余金の処分。議案番号109、令和2年度下水道事業会計未処分利益剰余金の処分。いずれもすべての会派賛成で原案可決です。なお、自民党市民クラブが1人欠席。議長、自民党市民クラブ佐々木議員は評決には参加していません。議決時の会派別所属議員。自由民主党市民クラブ、略称自民党市民クラブ、電話 504-2734、 山地、木戸、海徳、中本、佐々木、山田、今田、茂谷、八条、豊島、宮崎、平岡、むくぎ、水野、 川口。自由民主党保守クラブ、略称自民党保守クラブ、電話 504-2442、三宅、森畑、石橋、平野、木島、小玉、金子、木山、永田、谷口、元田、八軒。公明党、電話 504-2445、薄井、西田、渡辺、石田、川村、並川、田中、川本。市政改革無党派クラブ、略称市政改革ネットワーク、電話 504-2616、伊藤、貞野、藤田、沖宗、武田、間庭、桑田。市民連合、電話 504-2444、大田、山内、若林、山本、岡村。日本共産党、電話 504-2446、中森、近松、中原、藤井、木瀬。広島創生クラブ、電話 504-2227、薄井。清流クラブ、電話 504-2845、大野。議決時の会派別所属議員でした。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。